連れてきた時に、そうだな、面白かった。面白いっていうかね、予想をしてなかったという意味では、文房具ですね。文房具。僕なんかそういうのそんなに興味ないから、はっきり言うと。なので、本当にその、なんだろうな、この5、6年ぐらいはさ、例えば銀座に着いた時も必ず伊藤屋に行きたいとかっていう、そういう人が、前、なんていうかな、回を追うごとに増えている、ですよね。で、なんか何でもかんでもスマホでメモしたりこうやってるくせにこういうの買うんだと思って、まあ、もちろん連れて行くんですけど、で、そうすると、やはり自分、大人の場合ね、自分のものという風にして買う場合もあるんだけど、往々にして、まあ中国の場合はやはり子供のお土産だったりしますよね。うん。あと会社のね、ツアーの場合は、インセンティブツアーの時は、なんだろうな、その、ご家族も連れてきていいツアーってあるんですよ。で、そういう時ってお子さんが来てて、まあ、大体来るのってね、小中高、まあでも大学生もいるか、たまに。うん、小中高のお子さんって結構喜んでついてくるわけですけど、喜ぶんですよ。文房具。ものすごい、ハマって真剣、もう自分のものでしょ。うん。で、やっぱり学校行って見せたいとかそういうのもあるんだろうね、あれね。で、やはり中国でその、中国に限らずですけども、例えばそのボールペンなんて普通にいくらでも売ってるんだけど、ね、結局こうやっぱりまだボテるんですよね、ボールペンが。わかる？書いてるうちボテボテってこう、安いやつってそうじゃない？日本でも。で、今あんまないと思うんだけど、本当によくボテるし、インクがこんなに入ってんのに、結局何日かするともう乾いて書けなくなってたりさ。インクはあるんだけど、そのボールペンが固まっ、ペン先が固まったかなんかで、まあ書けなくなるなんていうのはもう本当にしょっちゅうある。そうそう。エアラインでね、もらった時のボールペンもすぐダメになっちゃったり。多分ね、そういうのが普通なんでしょうね。あんなその100円から300円ぐらいのボールペンなんていうのはね。まあだけどやっぱり日本のものってやっぱりきちっと書けるし、ボテないで、あとかすれたりしないんで、あ、なるほどなぁと思って。みんな大量買いしますよ。うん、学生ちゃんは。でね、その中でも特になるほどと思ったのは、なんだっけな、速乾性のボールペンって言うんですか？すぐに乾くやつ。そうそう。あれが欲しいって言われて、最初その発音がわかんなくて、でも書いた文字見せてくれて、あ、速乾性ボールペンかと思って探して、あ、この辺そうだよってこう案内するとみんな、わーってこう、ね、試し書きをするんですけども、それはね、中国人に限らず、欧米人のお客さんもいっぱいいて、で、なんでこんな買うんだと思ったら、ほぼほぼですよ。ほぼほぼそれを好む人たちっていうのは、実は左利きの人なんですよね。僕は右利きだからわかんないんですけど、右利きでその横書きをしていくときって、書いた文字の上にこの自分の手のひらは乗らないじゃないですか。うん、右に移動していくからさ。ですよね。ところがその左利きの方が文字をこう、横書きで書くときってさ、書いてどんどん右側に文字がこう移動していくわけですから、自分が書いた文字の上をその自分の手のひらがこう擦っていくわけですよね。なるほどと思ったんです。だから普通のボールペンとかなんかサインペンでやっちゃうと、自分で書いたものを自分がどんどんこう、擦っていって滲ませてしまうということになっちゃうらしいんですね。そう、手につくわけですし、書いた文字もかすれてしまう。そうなんです。だからこの速乾性のボールペンというのは本当によく売れますよ。うん、で、まあ、同じく中国から来た学生さんたちもみんな、うん、特にやっぱ左利きの人たちはほとんどみんな買ってましたよね。うん、まあもちろん右利きの人たちも買ってるんですけども、やはり左利きが多いですよ。そんなことはね、全く知らなかったですよね。やっぱり右利きだからわかんないんですけど。あと何と言ってもやっぱりね、紙の質に驚く。みんな。うん。これはまあ別に中国、これも中国だけじゃなくて、日本はやっぱり紙の質が良すぎるというか、本当にいい。この値段でこんないい紙なんだ、みたいなことでみんなびっくりして、やっぱ買ってきますよね。そう、紙ってね、実はその、科学ですからね、あれもね。 なんかこう IT ツールばっかりがこうね、そういう科学技術の結晶の商品のように思われちゃうかもしれないんですけど、紙とか文房具も十分にそうですよね。で、紙なんかほら、その書き心地というね、もう最後感覚の世界まであんな薄い紙一枚にさ、それほど差が出てしまうわけですよ。でね、そんなに金額が大きく変わるわけじゃないんだけど、うん、ちょっと高いだけでこんなに薄くて書き味が良くて裏側にじまなくて、なんだこれはとか、うん、でこれはできそうでなかなかできないことなんだなっていうことにやはり気がついたりしますね、うん、そう、あとはね、中国でも子供の時から実はその漫画が好きで漫画を描くのが好きっていう人がすごく増えてきてるんですね。で中学とかになると結構ど真剣に家で練習してる、うん、あの子供たち結構いるんですよ。私のオフィスの、社員さんのね、娘さんも今中1かなんかで、ものすごい漫画練習してて、うん、インターネットとかその動画、YouTube のような、ああいうの見ながら、練習してるらしいんですけど、だから、その日本に来た時に、いわゆるその漫画を描こうとする人たちが買うペン。そう、私全然知らなかったけど、その、よく頼まれるんですよね。上海のオフィスに行くと。斉藤さん、今度これとこれ買ってきてないかな。そう、桜のピグマですか。とか、なんか、あとジェリーロールの何色入り買ってきて、とかね。その全然知らなかったんですけど、まあ覚えましたよ。やはり桜とかペンテルっていうのはもう本当に世界ブランドなんだなと思って。で、そのコーナーに行くと、やはりもう欧米人の人たちもたくさん来てますよね。学生さんとか若い人。で、やはり、これだけ世界中でそういう漫画をはじめとする絵を描く人たちがいるんだなっていうのは、なんかそのインバウンドの方々がわーっといるときに文房具コーナー行って初めてよくわかりますね。漫画人気というのが、まあ結局漫画を描く動機になっていってみんな漫画描くようになると、やはりその日本のプロが使っている日本製のそういった、なんだろうな、サインペンとか、うん、各種いろいろなペンを買いたくなるっていうことで、なるほど、と思いましたね。うん。なんかアニメ、漫画なんていうのはさ、なんか、ああいう、まあ、いわゆるコンテンツとしてのなんかフィギュアとか、まあ、昔だったら DVD を買って帰るとか、なんかそういうぐらいしか、あまり想像してなかったんですけど、まあ、あとは、キャラクター商品っていうんですかね。うん。そっから先行っちゃうとみんな漫画を描くんだ、と思って、漫画家目指すんだ、みたいな。うん。まあ、漫画描いてるうちに絵が好きになっていって、美大に行っちゃうみたいな感じもあるみたいですよね。うん。そう。なので、その、漫画のパワーで、まあ、結果、日本の文房具も、まあ、大変人気になっているというふうに、まあ、そういうところにこう、行き過ぎちゃうんですけど、なんか、普通にその、家電だ、ドラッグストアだ、お化粧品だ、みたいなのは、まあ、いつも通り想像はつくんですが、まあ、こういうのは、うん、毎回発見ありますね。そう、アテンドしてて面白いのってはそういうことかな。